すべての人は目的を持って生まれてきている。人生に起きることはすべて必然で必ず意味がある。このような哲学的な言葉をどれだけの人が信じているでしょうか。私は現在心理学をベースにしたメンタルの仕事をしています。日々多くの方のお話や相談を伺っていると、誰もがそれぞれの目の前の問題や行き詰まっていることを話されるのですが、一人一人の問題を整理しながら俯瞰してみると、それらの問題は全て一つのキーワードで作られていることに気づきます。それは分断というキーワードです。よくある人間関係の事例を挙げると、人を育てる仕事をしているのに人が育つところが人が離れていくというある方はこのようなことを言います。僕の言うことよりネットに書いてあることを信じる部下はおかしい。また別の事例を挙げると、ある方は自分の家庭についてこのように言います。僕と奥さんと仲はいいけど、奥さんと僕の母が衝突するのはどうしたらいいか。どちらの事例も自分と周りで起きていることを分けていたり、自分の判断で割り切っているために引き起こしていることに当の本人たちは気づいていないわけです。つまり自分と自分以外との間に境界線を作って分断を作っているために起こっている問題だと気づいていないのです。それは見えている視野が狭いためであり、目の前に起きていることを全体として捉えて受け入れて一体になってつながり、共に乗り越えて共につなげていくことの大切さを知らないために起こっているのだと私は考えています。これら誰でもよくある身近な人間関係の事例を挙げましたが、家庭の問題、会社の問題、地域社会の問題、国民社会の問題、広くは国と国の国家からの問題まで全て同じだと私は思っています。なぜならほとんどの問題は自分を守ろうとしたり、自分が所属する組織を守ろうとしたり、誰かのせいにして責任を押し付け合ったりなど、どこかに境界線を引いて争いや奪い合いの状態を作っていることから起きているからです。それにもかかわらず、さまざまな場面で人は自分事ではなく他人事として割り切ったり、自分側の利益を守るために縦割りにしたり、意識的にも無意識的にもいとも簡単に分断を作るのが現実です。本来人はつながりを求めているし、一体感に喜びを感じることが分かっていても分断を作るパターンが繰り返されているのです。日々そのような人の話を聞きながら一人一人の心の奥底を深掘りしていくと、分断を作る人の中にも分断があることが見えてきます。それは人の内面にある人格の分断です。どういうことかというと、分断を作る人の中に仮面をかぶった偽りの自分の人格と、本来持って生まれたであろう本当の自分の人格と分断しているということです。その状態を例えるなら、自分の中で複数の人格が争っているようなもので、その葛藤が人間の一番大きなストレスになっています。中にはそのストレスに打ち勝つことこそ強さだとか、自己の能力とか思い込んでいる人がいるくらいです。そのためなのか、多くの人は本当の自分を抑え込んでストレスを感じながらも偽りの自分を優先しています。なぜなら本当の自分で生きるより偽りの自分の方が安心で人生がうまくいくと思い込んでいるからです。むしろその枠にとらわれて本当の自分を腹を割ってさらけ出すことに恐怖を感じている人が大半です。しかしながら、その分断の葛藤が原因で身近なことで分断が作られてトラブルが起こったり、広くは全体の中で大きな葛藤につながっています。その最も大きな葛藤が戦争だと思います。たとえそこまでいかなくても、分断社会の中で争いや奪い合いに勝つことが本当の幸せではないと多くの人が気づき始めているのではないかと私は感じています。私は日々の活動からそのような現実を目の当たりしていることから、一人一人の自らの内面の分断が 家庭や会社に限らず社会全体のつながりの中で問題やトラブルを作り出している現実に多くの人が気づいていないことに問題意識を持っています。なぜならいくら目の前の問題やトラブルを小手先で解決したように見えても分断を作り出している根本的なところを変えない限りは公共幸福社会を実現することはできないと思うからです。ここで私の経験価値をお話しします。私は名古屋で江戸時代初期から続く油の商売の家系の3人兄弟の末っ子として生まれました。家業はもともと安藤の油を売っていて、祖父の代の昭和初期まで瓶付け油を売っていたそうです。ところが戦時中の空襲で全て燃えてしまった後、祖父にそこから再興する才覚がなかったために、私の父の代になって石油業として再スタートしました。私は子供の頃からその話を聞いていたので、父の商売に誇りを感じていましたし、今でも父は先祖から引き継いだ商売の話を熱っぽく語ります。その父は物心がつきかけた頃に幼くして実母を結核で亡くし、義母もすぐに結核で亡くし、2番目の義母とは折り合いが良くなかったと聞いています。人が成長していく上で大切なことの一つは、人からの愛情の受け取り方を学ぶことです。なぜなら人と人とのつながりは愛情が基本だからです。そしてそれを最初に学ぶ相手は母親だと言われています。父の場合は子供の頃の体験から人生において愛情のやり取りをする人間関係が希薄だったことが想像できます。実際に私の目から見ても父が愛情深い人付き合いしている姿を見たことがありませんでした。また私の母も幼い頃に実母を亡くし、養母に育てられたと聞いています。その体験が母の性格に何らかの影響を与えたことは少なからずあると思います。なぜなら私の父も母も内面に分断を抱えていて、夫婦の間にも家庭内にも分断があったからです。その分断のストレスは一番弱いところに集中するのが道理です。つまり一番末っ子である私にストレスが集中していたのです。その分断の家庭の中で育った私は小学生の頃から自分の中の葛藤に苦しみ、人生に悩んできました。劣等感に悩み、いじめが日常的で、時にはいじめる側に、時にはいじめられる側に、争いが毎日のように起こっていたと思います。今から振り返ると当時の私の中の葛藤の苦しみは、争いの激しさの中でしか感じないようにしかでき感じないようにするしかできなかったのと思います。しかし私の本当の自分は争い事なんて嫌いだったのです。ただ当時は偽りの自分で生きるしかありませんでした。その後大人になって父の会社で営業の仕事をしていた36歳のある日に、突然自分の内側から突き動かされるように壁に向かって走り出し、自分の体をぶつけていました。それは無意識の自傷行為で、徐々に精神的に苦しい状況になり、心の病に襲われました。しかしその経験がきっかけになり、妻の計らいもあって心理学と出会い、それが人生の転換期になりました。なぜなら心理学を通して自分の人生と向き合い、本来の自分と向き合う機会を得たからです。その後38歳の時に心理カウンセラーとして起業をして、その活動の中でこれまで自分の中で葛藤していったことは何か、これまでの経験にどのような意味があったのかと、自分の人生と向き合うことで、これまで経験した出来事の一つ一つが点と点が線で結ばれるように受け取り直すことができたのです。そして自分の心の受け取り方次第で人生は自由に変えられることを確信するようになりました。しかしながら心理学では目の前の悩みを癒すことはできるのですが、人生で最も大切なテーマと向き合う機会を得にくくする現実も少なからずあります。その人生のテーマとは、自分は本来何者で何のために生まれてきたのかという人生の目的を自分自身に問うということです。私自身、家庭の分断が原因だった両親との葛藤は癒すことはできましたが、 そもそも何のために自分がこの世の中に生まれたのか、その意味が明確に分かったわけではありませんでした。人生で経験することに全てに無駄はなく、全ての経験に意味があることは知識では分かっていたのですが、何のために生まれてきたのかまで悟ることはできていなかったのです。そんなモヤモヤを抱えていたときに、ある方からこんな質問を投げかけられました。もしも生まれる前からあなたの魂が天から世の中を俯瞰してみることができて、いつの時代でも生まれてくることができて、どの世界にも生まれてくることができて、どの国に生まれることができて、どの家系のどの親のもとに生まれることができているできるか、すべて選ぶことができたとしたら、何のために生まれたんだと思う？これを問いかけられた瞬間はどういうことかわからなかったんですが、しばらく考えてから、なるほど、そういうことか、と、なんか妙に腑に落ちるのを感じたのです。私の存在を時間軸でも空間軸でも広く俯瞰する視座から見ると、自分がこの世に生を受けて生かされているのは、自分だけの人生を生きているのではなく、大きな全体のつながりの中で意味ある存在だからこそ生きる意味があるのだと感じたのです。その経験から視座を高めることが最も大切なのだと確信するようになってきました。私の経験価値を生かす誠の働きとしての自分の役割は、すべての人が自分の中の分断と向き合い、より高い視座から大きな気づきや深い悟りを得て、分断しているものを統合していくことができるようにすることです。なぜなら、誰もが本来の自分は何者で、何のために生まれてきて、そのためにどんな才能を与えられているのか、何を本分に働けば幸せになれるのか、ということに気づき、悟ることができたら、世の中のすべての分断による葛藤はなくなると私は想像しているからです。世の中の問題を見渡してみると、争いに勝つことや奪い合いに勝つことを目的とした攻撃や戦いによって生み出されていることばかりです。またそれらが正当化されて良いことだとされている世の中になっているのではないかと感じています。そのような争いや奪い合いによって多くを得ることが目的になっているのは、本来の自分らしさや、そもそもの生きる目的を見失っているからだと思うのです。なぜなら、本来の目的さえ明確であれば、目的以外のものを得ようとする必要はないからです。むしろ、お互いに分かち合ったり、お裾分けしたりして、水が高いところから低いところへ自然に流れるように、必要なものが必要としている人に自然と流れていくはずだからです。とはいえ、高い視座から広く全体を見ている人にとっては、全体的に長期的に何かしなければならないとは分かっているはずだと思うのです。ただ、枠にとらわれた思考の中で目先の利益やトラブルに振り回されて、本質的なことと向き合うことができず、全体の状況を悪化させていることに気づいていないか、もしくは、問題が起きている本当の原因から目をそらして、分断を作る境界線の自分側を守ろうとしたり、誰かのせいにしているように私には見えるのです。しかし、そのままでは残念ながら、これまでと同じように分断社会は変わらないと思うのです。それを変えていくために大切なことは、一人一人が自分の中の分断と向き合い、葛藤を癒すこと。一人一人が全体をより広く見渡すことができる高い視座を持つこと、この二つに極まると私自身の経験から考えます。そして一人一人が本来の自分をさらけ出し、大自然の道理のように一人一人がつながれば、その広くつながった大きな根っこが、大木が立派に成長していくかのごとく、全てが統合された世の中が実現していくと私は想像しています。それはたとえ一人の影響は小さくとも、その波動は自分の周りに広がり、地域社会に広がり、日本全体に広がり、それがやがて大きなうねりとなって時空を超えて世界全体に広がっていくと私は信じています。 世界史としての自己形成を目指す上で私が日々心がけていることがあります。それは先人たちに報徳するという思いで働くことです。私たちが現在豊かな生活ができているのは先人たちが徳を残してくれたわけです。そして先人たちの中で次世代の私たちのことを思って託してくれたことがあるかもしれません。それらを受け取っているのであれば私たちはそれに報いる責任があると思うのです。私が心理学で学んだ中にトランスパーソナルというものがあります。潜在意識の深いところで全ての人はつながっているという個人を超越した考え方のことです。そこは個人という境界線はなく時間軸も空間軸も超えて全体がつながっていて誰もが全体から影響を受けている存在で誰もが全体に影響を与えている存在であるという考え方です。時空を超えてつながっているなら私たちの生き方や働き方次第で先人たちに報いることができるはずです。そしてより高い視座から自分の使命を果たすフィールドを自由に広げることができたなら私たち日本人でしたら究極のご先祖であるアマテラス大御神にさえ報徳できることもできるはずです。私はかつて生きる目的が分からず苦しんでいた頃は親の影響や父から聞いていた先祖代々の考え方にとらわれていたことがあります。視座が低く視野も狭かった時は親の影響を恨んだこともありました。しかしより高い視座から全体を俯瞰してみることができると親も苦しんでいたし先祖代々苦しんでいたことを想像することができたのです。そして自分の生き方や働き方次第で自分の家系だけではなく全体につながる全ての人に報いることができると考えることができたのです。ここで皆さんに自分自身に問いかけていただきたいことがあります。もしもあなたが視座をずっと高めて天からこの世の中全体を俯瞰してみたとしたらどのようなことを感じるでしょうか。分断がある世の中が美しいと感じるでしょうか。もしより良くしたいと感じたのならあなたの経験価値を生かすポジションがそこにあると思うのです。もし世の中を良くすることに関心を持ってないのであればまず目の前にいる人にどのような愛情を与えられるかを考えてほしいと思うのです。もし今の世の中で十分だと感じるのならあなたは何のために存在するのかを自分に問いかけてほしいと思うのです。もしもっと高い視座から時空を超えて世の中全体を見渡し先人たちのための報徳を考え次世代への公共幸福社会をつなぐことを考えたのならあなたができることは何でしょうか。視座を高めると精神性が変わり自覚するものが変わり働く姿勢が変わります。全ての人の命が喜ぶ生き方と働き方をしようという思いが湧き上がってきます。全ての人がつながっていると思うと世の中の人が抱える問題は全て私の人生のテーマにつながると魂が熱くなってきます。私はこれからも公共に開く誠の働きの存在として日々視座を高めさらなる実践を続けていきます。